こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今年はいつもの日本フライの旅が実現できず、皆様とお会いできないので、ズームミーティングでお話しすることにしました。8月にその第1回が終わり、9月はこの12日正午から行われました。今日と明日のこの時間は2回にわたりまして、その時の様子を皆様にご紹介したいと思います。今日はまず電波新聞社から大橋さんと太田さん、そして新潟出身で今は東京にお住まいの小原さん、それから HCJB にワーキングビジターとしてお手伝いに来てくださった水野智子さんがお話しくださいます。画面に映った姿を見ながら、いろいろな話題をお聞きすることができました。HCJB リスナーの集い、ズーム版。今日はその第2回の全般をお届けいたします。それでは、皆さん、こんにちは。
お疲れ様です。
どうも本当にご参加いただいてありがとうございました。まあ、今回はね、なんといっても電波新聞社からね、ラジオの制作、そして、記念特大号2020年、これが出たばかりなんです。これを実際に手掛けてお作りになった方が、電波新聞社から今日は来てくださってるんですね。まず、大橋太郎さんからお話をね、お伺いしてみたいと思うんですけれども、大橋さんとの出会いは、BCL ブームが起こった時に、私たちが日本に帰国して羽田空港に当時は着いたんですね。その時が初めての私とラジオの制作の出会いだったんですよ。この写真をね、羽田空港で撮っていただいたんです。ラジオの制作のこの本を持たされて、尾崎さん笑ってください。嬉しそうな顔してくださいって。それが次のラジオの制作にグラビアに出たんですね。そして私はその下にメモを書いたんですけれども、BCL の皆さん、ただいま。とうとう会えますね。何でも話し合いましょう。誰でもいいです。素敵な君たちのアイデアや君たちの声を聞かせてください。この頭の文字を取るとアンデスの声になるように、頭をね絞って考えて、で書いたメッセージなんですね。で、私はほら BCL ブームの頃は一生懸命南米の方で、南米人たちに日本語放送してましたからね。だからあまり日本のことを知らなかったんで、ラジオの制作のことも知らなかったんです、本のこと。で、雑誌を持たされて、写真を撮られて、そしてこれを出していただいてからは、毎月アンデスの声のいろんなニュースを雑誌に出してもらって、皆さんにアンデスの声を PR してもらったので、もう大橋さんには本当にお世話に今もまだなってるんですけれども、
まあ、山田先生のご紹介でね、まあ、当時、まあ、私もね、お互い若かった、もう一生懸命その BCL 海外放送を聞くことを子供たちにやってもらいたい一心でですね、もう日本中先生も引っ張りまして、どうもすいませんでした。どうも。
いえ、本当にね、山田浩二さんが、尾崎さんのスケジュールは新幹線に並みだねって言われたくらいに いろんなところで集会をね、持たせてもらって、だから もちろん、秋葉原の電気街の店は全部しらみつぶしに、で、仙台にも行きましたし、デパートの屋上の、集会場に並んでるんですよ。で、そこで、ちょうど、フジテレビが、エクアドルにアンデスの声を見たという30分のドキュメントの、それをですね、ずらーっと並べたテレビで、みんなが見えるようにしたもんだから、まあ、人が詰めかけてですね、すし詰めになって、大変な騒ぎだったんですね。本当にSJB の PR をさせていただいたし、リスターの皆さんとお会いする機会を与えてもらいました。その中で一番すごいのは、これですよ。これを覚えてらっしゃいますか？新潟で、会場は1000人ぐらい集まったんですかね。
あ、1000人ですね。私行きました。
小原さん、小学6年生。
中学1年ぐらいだったかな。
あの時に、ステージに皆さん上がってクイズをしたんですけれども、お出になりましたか？
残念ながら、抽選に漏れまして、上がりませんでしたね。
クイズでイエス・ノーの札を出してね。
はい。
それで当たると、何が当たるんですか？
スカイセンサー5900です。
その時にステージに上がってクイズしてると、ラジオの制作で写真を撮ってくださったんです。で、それが、また私のところに送られてきて、それは私が ACJB の日本語部のオフィスのところに飾っておいたら、ある旅行者の方が来られて、ACJB のリスナーです。見学に来られたの。あ、これ僕です。ちゃんとそこに映ってたんですね。で、ラジオ当たったんですか？いえ、私当たりませんでしたっておっしゃってましたけど、小原さんと同じだったようですが、まあそういうね、集まりが次々に行われて大変でしたよね。今、電波新聞社で編集の方の仕事をしていらっしゃる太田さん、私、あまり存じ上げていなかったんですけれども、ご出身はどちらなんですか？
神奈川県ですね。神奈川県の横浜市です。はい。浜子です。
どういうところを通って今の電波新聞社の方に帰ったんでしょう？
私は電波新聞社に入ったのは、6年ぐらい前なんですけども、その前は、まではずっと翻訳関係の仕事ですね、技術翻訳の仕事のでかなりやってました。で、新卒で大学卒業した時は、当時、すごく流行ってたと思うんですけど、コンピューターですね、パーソナルコンピューターの、情報を伝える雑誌の編集ってことですね。そういう会社に入ってました。はい。まあ、そこから転じてずっと技術畑の編集をずっとやっておりまして、まあ、5年、6年ぐらい前から、電波新聞社にお世話になっているという形です。で、もちろんラジオの制作の読者でした。でも、尾崎先生の記事も読んで、ああ、と思って。でも、HCJB はなかなか聞けなくてっていうか、ラジオがしょぼいのしかなかったので、まあ、そのうちアマチュア無線の方に行ってしまいましたので、ちょっと、ご無沙汰してたというような感じです。はい。そんな感じです。はい。
で今もそういう編集関係のことでずっとお仕事を続けていらっしゃるんですが、今回のね、この雑誌をお作りになるにあたっての何かエピソードございません？苦労なさった方が。
苦労したのはやっぱり前令和の BCL マニュアルの時にちょっと表紙の写真ですね。表紙の写真のところになんか、あれ、なんか未来人が巻き込んでるぞっていうエピソードがございまして、小原さんのインタビューのところで話したと思うんですけど、で今回は本当に、78年から9年にかけて撮影した、これオランダの、小さな元港町ですね。ある、ローデステン広場っていうところの、写真なんですけど、これ、300号記念の時の、2号前かなんかの時の、一連のシリーズの時に使ったもの、そのまま、ネガが発見されたので、そのまま使ってます。だから今、この、なんですか、金髪の女の子写ってますけども、40年ぐらい前の写真ですから、もう立派なおばさんってことですね。お孫さんがいるかもしれないっていうぐらいの、年になってるはずですね、ここに写ってる子供は。はい、そういうことです。はい。非常に写真の保存状態が良くてですね、ほとんど最近撮ったようなのと遜色ない出来になってるかなと思います。まあ、それがちょっと、いろいろ苦労したところですね。あとは、まあ、中、制作記事の方がね、非常に、当時の記事そのままかなり前のところ流用してるんですけど、昔の部品がもうなくなっておりますので、それを代わりを探して作って、 使えるかっていうのに非常に苦労しまして、かなり土日が潰れてしまったという感じですね。はい。BCL の場合に関しては、BCL マニュアル作った時の方にお声掛けしたら、すぐ喜んで協力していただいてたので、かなり、集まりました。ただ、コロナ禍で、特にライターの一部の方が、大学の先生をやってらっしゃる方がいまして、その方が、教材作りでとても時間が取れないから、ギリギリになりますって言って、結構ヒヤヒヤしました。そういったところが、非常に、BCL のところではちょっとヒヤヒヤしたところですけども、原稿のレベルも非常に高くてですね、BCL のトップコーナーはすごく充実していると思います。はい。
そういう雑誌だそうですからね、大いにこの本を読んでね、燃えていただきたいと思います。で、小原さんはね、ベリカードの話ですけれども、はい、今見せてくださってるんですが、はい、それは何のベリカードですか？
これは HCJB アンデスの声エクアドルからのベリカードで、私が初めてもらったやつですね。
そうですか。はい。アンデスの雪山シリーズ。
そうですね。はい。1974年だったと思うんですけれども、シリーズの1作目か2作目だったんじゃないかなと思います。で、裏側はちょっと今見えないんですけど、タイプ打ちで、で、私当時英語のタイプライターで打った、こういうカードっていうのをいただいたのは初めてで、親もちょっとそれ見てびっくりしました。これタイプ打ちかよっつってね、びっくりしましてね。まあ、そんな思い出あります。
で、小原さんは、新潟出身でいらっしゃいます、ね。
はい、新潟、はい、新潟県上越市出身です。今東京の世田谷の、まあ、会社の社宅の方におります。
そして、アメリカの、SW のショートウェーブのね、
はい、
リスナーの人たちが年に1回、
はい、
SW フェストという集まりをするんですが、
はい、
それには必ず出席なさって、
はい、
大田さんと一緒にですね、日本タイプクラブの、はい、日本を紹介するテーブルも設けられるわけでしょ、
はい、そうですね。
こういう講演はなさいましたよね。
はい、講演も1回、とさせていただいたりしまして、ちょうどそれが全然最初知らなくて、で、ある時たまたま見つけて、で、自宅から車で行ける距離だったので、それで、そうなんです。それで回る時行ったら、なんかどっかで見た人がいるなと思ったら、日本タンパクラブの大竹さんということで、
は
い、大竹さんがその、イベントの後に、尾崎先生のお宅に伺ったと思います。はい。その時からあれですね、HCJB の尾崎先生の方にも非常にお世話になっております。
その時にはテーブルで、
はい。
小原さんがお集まりになったベリカードをずらっと並べて、皆さんに紹介するわけでしょ？
そうですね。いろいろ、ベリカードの、これポスターにしたりしましたけれども、あと日本のいろんな方々がやってるキットですね。ガレージキットって言いますか、ループアンテナとか、ループアンテナのアンプとか、そういったのを自分の好き勝手にも展示して、そうすると皆さんね、もう珍しいからすごくこう集まってきてね、これは何だってね、そういうやりとりね、して楽しんでました。
まあ、日本人がね、やっぱり今でもタンパを聞いてね、そういうタンパクラブがあって、出てこういう方がいるってことを、紹介するのは素晴らしい。
そうですね。もう今の時代、ラジオそのものは、あと他の国にとって変わられちゃいつつあるような気がするんですけれども、実はまだまだ、皆さんのアクティビティがものすごいなっていうことを思ってまして、うん、というのは、もうラジオの制作、今回、特別号を発刊されて、これはもうすごいことなんですけれども、それにプラス、プロフェッショナルじゃない、アマチュアの方々の、これはプロパゲーションって言って、横浜の戸塚 DX アーツサークルの年に1回発行している開始なんですけれども、これものすごく、程度がもう高いと言いますか、ものすごい内容の情報誌になってます。これが無料で、PDF でダウンロード可能。で、これは実はこれだけじゃなくて、これは8月発行でしたけれども、から今、9月に入りまして、で、これ秋葉原 BCL クラブの開始、ABC50s っていう、これも無料でダウンロードできる形ですけれども、これももうすごい内容。で、皆さんそれぞれ自分の まあ、ラジオライフといいますかね、ラジオとの関わり合いのエッセイですとか、そういうのを、もう綴って、これもまたすごく。さらに、同じクラブから、今度この別の BCL ファンの交流誌といって、このアイボンっていう、これ、スリランカのシンハラ語の挨拶の言葉なんですけれども、うん、これは女性の同じ、秋葉原 BCL クラブのこと、エイミさんこと、金沢エイミさんが編集やられてるんですけれども、金沢さん確か前回のオンラインのミーティングに出られてるんじゃないかなと思います。はい、で、こういったジャズのね、こういった可愛らしいイラストですとか、こういうのが、これとても楽しい雑誌、雑誌といいますかね、書物になります。で、あと、すいません、これがものすごいですね。これは個人の平原哲也さんが出版されまして、で、私このミーティングが始まる10分前に、郵便で受け取ったんですけれども、日本時間ってこんな暑いんです。で、これはもう完全にもう歴史資料と言っていいかなと思うんですけれども、この戦前の北米における日系社会向けのラジオ番組をすべて、こう一冊の資料にまとめたってやつですね。はい。まあこういったのも、ここ2ヶ月ぐらいでバンバンバンバンとこの、まあ出版されまして、これは、なんか日本どうしちゃったのっていう感じで、すごいんじゃないかなというふうに思ってます。すいません、一件だけあと、これがまたものすごくですね、ちょっと今私今背景を変えますけれども、ラジオ番組が、BCL に関するラジオ番組が、これ昨日から始まりまして、どうも YouTube での配信になってます。熊本にお住まいの越岡リリさんという、これ女性の方が、まあ、手作りといいますか、ご自分で作られた BCL に関する番組で、昨日が1回目の配信だったんですけれども、うん、まあ、10分弱の短い番組ですが、まあ、自己紹介中心に、まあ、私も聞いてみたんですけども、とても聞いてと今癒されるような話し方される方で、これはもうすごく期待しています。で、この番組もつい昨日出たばっかりで、これ、名前は、番組名は、リリーのハッピー BCL ライフっていう、ことで、YouTube で検索すると出てくるかと思います。星岡リリさん。で、リリーはすもものリー、韓国人の名前のリーさんのリーに里山の里と書いて、まあ、リリーさんって言われるんですけれども、リリーのハッピー BCL、BCL ラジオですね。すいません。ハッピー BCL ラジオという番組なんで、こういった検索すると YouTube で出てくると思います。まあ、ものすごく皆さん活動が、こういった活動がね、いろいろ活動されててね、いやもう本当に皆さんどうしちゃったんだろうっていうのも思ったりね、しております。はい、以上です。
はい、どうもありがとうございました。いろんな人がいろんな形でね、情報を発信することができるような時代になりましたからね。
そうですね。
選ぶ方が大変でしょうけれども、まあ、いいものを紹介いただいてね、そういったものに、つながることができればね、いいと思います。情報いろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
HJB では、いろんな人に来てもらって、ワーキングビジターって言うんですけれども、手伝ってもらうという、そういうシステムがありまして、ヨドバシ協会におられた一人の方が手伝いに来てくださったんですね。で、その方が今日は来てくださっておりますので、ご紹介します。関東地区のリスナーの沿いにも、時々顔を見せてくださってたんですけれども、智子さん出番ですよ。
水野智子と申します。BCL、アンデスの声をお手伝いさせていただいたときは、まだ結婚前だったので、泉智子という名前で、ラジオでもちょっと少し声を出したりしていました。まあ、主なお手伝いとしては、ベリカードの、記入とか、あとはいろんな方の、なんていうんですかね、情報カード制作っていう感じでしたけど、はい、とても楽しくさせていただきました。
エクアドルの印象を話してくださいますか？
エクアドルはね、本当にね、他のどんな国よりもすごく印象に残っていて、まあ、やっぱり情報量が少ないっていうのがあるかなと思うんですけど、 アメリカとかはニュースでね、いろいろと見聞きはしてるんですけど、エクアドルって全然知らなかったので、行ってすごい驚きました。まず気候は驚きましたね。晴れてたかと思ったら雨が降って、またすごい晴れたり暑かったり、急に寒くなったり、もうすごく忙しい国だなっていう感じ。
一日のうちで四季があるっていう。
そうですね。
高さはどうですか？高さは。
高さね、3000メートルって聞いてまして、で、人によってはもう空港に、首都の空港に降り立っただけで高山病になる方もいらっしゃるらしいんですが、私は幸いそういうのは全くなく、尾崎先生と、どっかのグラウンドで朝マラソンしたんですけど、さすがにその時はぜいぜいしました。
食べ物は？
食べ物も美味しかったですね。やっぱり珍しいものが多くて、で、まあ、バナナを主食のようにして揚げて食べたりするっていうのが面白かったりとか、うん、あとは私すっごい今でも本当にエクアドルに行ったら絶対食べたい、あるいはもう本当に輸入してほしいっていうぐらいに思っているものがあって、
それ
ココナッツのね、ソフトクリーム、
うん、
ココナッツのソフトクリームがすごい美味しくて、でも日本でね、アメリカで出てるなんかやっぱりココナッツのソフトクリーム食べに行ったんですけど、全然味が違うので、やっぱりエクアドルの味が欲しいと思っちゃいますね。あとはよく尾崎先生にもプレゼントしてもらったオレンジピールのチョコレートがもう美味しかったですね。
そうね。うん。
うん。はい。あとはね、なんだっけな。トウモロコシの粉かなんかので蒸して食べたり、なんちょっとよくわかんないんですけど、それがすごく美味しかったですね。なんでしょう、あれは。名前も覚えてない
ん
ですけど。
道はいるんで聞いてみましょう。何あれは。なんて言うんだっけ？
ウミタス。
ウミタス、そう、そ
う。いいんですか。
うん。あれを、葉っぱなんかでくるんだっけ？
トウモロコシの、葉っぱ。う
んくるむよね。
包んで。
包んで、蒸して。
そうそうそう。
そしてあれは、オレンジピールのチョコレートは何でしたっけ？オレンジの顔。味がね、みかんの味がするんだよね。
なんかすごくみかんの甘い、すごく柑橘類の香りが強いし、あとはチョコレートも、エクアドルのチョコレートっていうのはなんか独特で、味がなんかすごい濃いような感じがしましたね。その濃いチョコレートの味と、オレンジのその柑橘系の、また、こう、なんていうのかな、シロップ漬けしてあるみたいで甘くて、それがこのチョコレートの苦味の甘さとこううまく溶け合って、すごい絶妙な味を出してましたね。
美味しそうだな。
あとはね、私がすごくの、印象に残ってるのは、久子さんが作ってくださった、アボガド入りの、なんかハワイアンロール的ななんか海苔巻き、あれが美味しかったです。
うちで前、食べてます。アボガドをこう切って、ご飯に乗っかして、そして海苔巻いて食べるの。
そっか。
カリフォルニアの。
カリフォルニアロールね。アボガドって言うんだね、日本ではね。でね、ともこさんがいらっしゃるのはね、1995年の8月1日から9月4日まで1ヶ月、最初にね、アメリカで留学してて来られたんだったかな。
そうです。それ
で、1ヶ月お手伝いいただいて、で、字が上手なのよ。
タップ
は早いの。だから、リスナーのね、カードの記録、今でもまだカードありますけど、ずらーっと、ともこさんの綺麗な字で残ってます。学校の先生のような字でございます。
今
も、先生いらっしゃるんですけどね。
塾の先生です
。次に来られたのがね、二度来られたんですよ。97年の、2月の1日から3月31日、2ヶ月間来てくださったのは、私の声が出なくなっちゃったの。急に。で、見てもらったんだけど、原因がわからなくて、放送するのに声が出ないにはどうしようもないんでね。それで、教会にお願いをして、当時、もうすでに、他、千葉の方で教会をしておられたんですけれども、そこから、助けに、飛んできてくださって2ヶ月間お手伝いいただいたんですね。で、その時には番組もいろいろね、してくださってるんです。お便りコーナーでね。 ご覧くださったり、これも番組を作っておられるのは、ここにちゃんと記録に残っております。CJB にお手伝いに来てくださった水野智子さんに懐かしいエクアドルの民族音楽ランバードをお送りいたしました。さて明日のこの時間は今日のズームミーティングの続きをお聞きいただきますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。